ぐしま工作。
慢性腎臓病は早期発見が大切です。日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。3月28日ということで、もう3月も終了ですね。
はいよ。
まあ4月になりますと新しい年度が始まります。ちょうどあの別れと出会いのちょうどその季節が今ですよね。まあ卒業も全部終わりまして、あとは新しい生活を始まるのを待っているという方も多いんじゃないかなと思いますがね。
そうですね、
なんか我々の年になりますとそんな新鮮感っていうのは全くなくなってしまって、
はい、
はい、
もう子供たちもみんな大きくなって、メリハリのない
生活。メリハリがないってどういうことですか、それは。
いや、季節的にはそういう、あの、なんていうの、行事がだんだん
なくなっていきます。それはよくわかります。はいはい、確かにね、子供が育つとその通りだと思いますがね、はい、まあメリハリ自分でつけていきましょう。はい、はい、さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日もゲストの方、スタジオにお越しいただきました。
はい、
いつもの方、いつもの方で失礼ですね。よく来ていただける方でございます。失礼しました。日本ライトハウス情報文化センターサービス部部長でいらっしゃいます林田茂さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
多分林田さんがこの番組最多出場だというふうに思っておりまして。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそお世話になります。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
と言いながら、この日本ライトハウス情報文化センターって一体どういうところなのかっていうことをご存じない方もいらっしゃるかも分かりませんので、改めてちょっと教えていただけますか。
はい、日本ライトハウス情報文化センターは点字図書館になりますので、点字の本であったり録音の本であったり、そういったものを制作して貸し出しをする、
はい、
あともう一つは視覚障害者向けの機器や用具、そういったものを点字販売していますので、いろんなご相談にもお答えしています。
林田さんご自身はこの日本ライトハウス情報文化センターのサービス部というふうにご紹介しましたが、どんな具体的にお仕事をなさっていらっしゃるんですか。
そうですね、私どもの方では肥後橋にあります日本ライトハウスビルに、5階になるんですけど、
はい、
そちらに、サービスフロアを設けてまして、通称はエンジョイグッズサロンと申します。
はい、
でそこで視覚障害者向けの機器であったりとか、用具であったりとか、そういったもの500点余りですね、展示販売してますので、視覚障害者の方がちょっと見えにくくなって困ったことであったり、そういったことを相談に来られたり、また視覚障害の方で手帳持ちの方はいろんな、役所の補助を受けながら機器を購入したりもできますので、そういったお手伝いなんかもさせていただいてます。
つまり、まあ、手帳持ってたら安く購入することができると。
そうです。
定価ではなく安く購入することができる、はい、というわけですね。はい、西村さんもここはちょくちょく行かれてるんですよね。
何かの時は早お世話になっております。
そうなんですね。
はい、
でここへ行きますと、さっき林田さんのお話にありましたように、いろんな視覚障害者の皆さんの助けになる機材、
あ、はい、
それから、まあ、言うと生活の雑貨みたいなのも含めまして、はい、本当様々ですよね。
いっぱいいろんなものが家庭用品というか
調理用品とか ね、
そ、 ね、はい、そのあたりも細かいものもあります。
例えば何グラムって測るというのは、これは視覚障害者の皆さんにとっては大変難しいというところ、うん、あるいは時計を見るというのも難しいかも分かりません、はいはい、ちょっとオセロをしましょう、遊ぶのも難しいかも分かりません、うんうん、こういうのが実際に手に取って自分で確かめることができる 部署なんですよね。
そうですね、うん、まあ、私どもととってはいろんなものを触ってもらって、またはあの音声のなるものは音を聞いてもらって、はい、自分に聞こえやすいかな、触りやすいかな、また拡大読書機なんかだったら見やすいかなとか、そういうふうな、あと操作性なんかもちょっと見てもらって選んでもらうっていうことをしてもらってます。
特にまあ視覚障害者の方は個人個人によって見え方が違ったりしますから、はい、うん、やっぱり自分に合わせたものというのをやっぱり見つけ出さないとダメですよね、はい、
そうですね、
うん、その辺のまあ手助けをしてくれる場所であることは確かなんで、はい、あ、視覚障害者、特にね、視覚障害になられた方にとっては本当に助けになるところだと思うんですが、西野さん、その辺いかがでしょうか。
あの、うん、見えにくくなった中でどうしようかなって思って、はい、やっぱり悩んでる方にとっては何もできひんのと違うかなって思いがちなんですけど、はい、そうじゃなくて音声がついてたりとか、分かりやすく工夫がされてるような機器とかがいっぱいあるので、ええ、それを使うことによってやっぱり生活がちょっとでも豊かに便利になったりしますので、
はい
はい、何もできないっていうことはありません。
そうなんです、はい、まず頼っていただけたら、はい、この情報文化センターを頼っていただけたらということなんですよね、
はいはい、
場所は肥後橋です。地下鉄の四つ橋線、肥後橋のあれ2番出口でした
っけね。そうです、もう2番出口出ていただいたらすぐ隣になります。
そうなんです、はい、これも便利ですよね、
うん、音声が鳴ってますもんね。
音声鳴ってます、
誘導
されてます、はいはい、ぜひその音声を頼りながらこのビル訪ねていただけたらなと思っております。さあ、そこで今日ご紹介するのはイベントなんですけれども、
そうですね、
どんなイベントなのか教えてもらえますか。
はい、今回はあのコロナで、昨年久しぶりに、行ったんですけど、今回もあのコロナの、はい、感染対策をしながらバリアフリー2020-2023というあの福祉イベントになるんですけど、
はい、
こちらの方に視覚障害者の方向けのコーナーを私どもで担当させていただきますので、そこで日本ライトハウス情報文化センターと、あと盲導犬訓練場と合わせて、16社の、視覚障害者関係の機器や用具を扱っている、メーカーの方に来ていただいて、で出展をしますので、その、出展バリアフリーの、展示会のイベントになります。
もう一回言いますと、インテックス大阪です。大阪港の方なんですけれども、はい、南港の方ですが、インテックス大阪で行われますバリアフリー2023、こちらがですね、この中の一角に視覚障害者のいろんなものを集めた場所があるというふうに考えればいいわけですね。
そうです、うん、あの西日本の最大級介護福祉医療看護の総合展示会になってますので、その中の一つの一角コーナーを担当します。
だから私のもらってるパンフレットでは慢性期医療展、それから看護未来展、在宅医療展などなどいろんな展示がされてる中の一角に視覚障害者の皆さんの展示があるというふうに考えればいいわけですね、
はい、
もうちょっと具体的にどんな展示なのか教えていただけますか。
はい、あの、まあ、私どもではあの、いろんな機器や用具を扱っているというふうに申し上げたんですけど、はい、今回その16社で、集まって、そのメーカーの方が、自分たちで取り扱っているものを、今回出展いただきます。で、内容的には拡大読書機であったり、あと歩行支援をする、今靴の中にですね、インナーを入れて、それで振動で、ナビゲーションしてくれるあの足らせっていう、先日もこちらの方です、
ね、この間 やりました、
はいはい、
先日この番組で取り上げさせていただいて、はい、実際に西村さんにそれ履いてもらいましたよね、
はいはい、
どうでしたか、あの足らせっていうのは。
はい、まさにその通りで、あの振動で右とか左とかっていうのがあの分かる、だから何も持たずにって言っていいんかな。
そうですね、はい、
あの足だけで方向が分かるので、あのすごくいいな、安心安全かなっていうふうにも思いましたけど、
これもなかなかの発想ですよね。
そうですね、はい、うん、あのそういった、ナビゲーションシステム、まあ、それ以外の歩行支援ですね、展示ブロックに、タグをつけて、でそれを見ながら、道順を、知らせてくれるっていうふうなアプリであったりとか、あと、遮光メガネであったりとか、あと今回はですね、筑波技術大学、あの日本で唯一の、まあ、国立の、あの視覚障害 害者向けの、学部を持っているところですけど、そちらのところにも来ていただいて、いろんな商品を出してもらうんですけど、ちなみに、一つシステムギアビジョンっていう拡大読書機扱っているところになるんですけど、
はい、
こちらはあのデスクトップリーダーといいまして、音声で、いろんな、書類なんかを読んでくれる機器を持ってこられます。これ
音声で、はい、書類を読み上げるわけですか。
カメラで撮って、はい、でそのカメラで撮ったものをテキストデータを、合成音声で、読み上げるっていうものになって、で新しい機器になるんですけど、かなり、読み上げもあのスムーズに読み上げてるもの、こういったものであったりとか、あと、日本テレソフト、こちらの方は、拡大読書機携帯型とかそういったものもお持ちになられます。なので手に持って、拡大したり色を変換したりできる、新しい機器、そういったものも持ってこられたりもします。あとインテックさん、こちらはですね、ボイスウォッチですね、音声で、聞ける、時計になります。でこちらの新しい商品もお持ちになるっていうふうに聞いてます、う
ん、でもあの時計で音声が出るやつは昔からあるんじゃないですか。
そうですね、うん、ただそこのものはあの新しく新商品はちょっとなんて言うんでしょうね、機能が増えてるといいますか、はい、照明を認知できるようなものがついていたり、はあ、またあの音声でも、大中小っていう風に、小って面白いんですよ、はあ、あの音声で聞くとどうしても音で聞こえてきますよね。
聞こえますね。
で周りの人にも聞こえてしまう。
当然ですね。
でそれを小にすると耳元で自分にしか聞こえないっていう風な、
はい、それはいいよね、
はい、なので、うん、それですると例えば映画館でも多分聞こえたりもするかもしれませんし、はあ、映画館他の音聞こえてるからちょっと難しいかもしれない、うん、あの例えば学校とか、うん、そういったところで何回も時間聞いてるとどうしても周りに気になったりしますけど、
しますよね、
はい、でもそれで耳元で小さく聞こえるっていうことで、はあ、自分だけで確認ができたりとか、ちょっとそれお高い値段がついてたと思うんですけど、それも持ってこられたり、
なかなかの、あれやっぱり西村さん時計でね音が出ると周りの方はちょっと気にする、
そうなんですよ、
つけてる方が気にするというのがありますか。
あの もちろんありますよ。いや自分でしてても音声出るか周りの人に丸聞こえてないですか、あなんか時間気にしたわなとかね、やっぱりこう立場変わってもそう思うので、うん、あれはちょっと嫌やなって思うんだけども、うんうん、でも音なしっていうわけにはやっぱりいかないので、うん、なるべくちっちゃい音にはするけども、でもそばにおる人には聞こえますもんね、
うん、
なんぼ音ちっちゃくしても、
その機能がちょっとついたものを持ってこられるっていうのと、うん、まあ、あと他は東海工学さんが今回あの、遮光メガネで、オーバーグラスっていうメガネの上からこう取り付けるものを、
もう一回上にメガネを、はい、メガネオンメガネですね。
そうですね、まあ、それの、なんて言うんでしょうね、あのクリップ型でもう少し手軽なもので、はい、メガネの上にこうなんて言うんでしょう、二重にかけるような形ですぐこうそれをこう蓋を開けるみたいに開け閉めができるようなものもちょっと登場しますんで、そういったものも展示します。
はい、
はい、まあ、それ以外にもそうですね、レハビジョンさんは音声の鳴る装置、まあ、近くのトイレなんかにもあの備え付けられてるんで、実際に入ると音でいろいろなことが情報で知らせてくれたりとかします。そうですね、そういったものがちょっと登場しますっていうのと、あと、新しいところで東洋インキさんっていうところがあの初出展されるんですけど、
はい、
こちらはあの、色とかそういったものを少しちょっと変換をして、例えば白内障の人がちょっと見やすいようにちょっとこう、シミュレーションしてくれるとか、そういったものをちょっと今回持参されるっていうふうにちょっと聞いていますので、
東洋インキですからインク会社、色に関する会社ですよね。
そうですね、
その会社が、あの視覚障害者の方に色で見やすいマスクするという意味合いですか、それは。
そうですね、あの色覚障害であったりとか、うんうん、そのまあ、あの白内障の方とかだったりすると、見やすい画像に自動的に変換する、そういったなあのものがちょっとありますっていう風な。
それは色合いがなんかちょっと変わって、
色合いは多分変えるものだと思う、
ね、今回私も見やすくなるというような、う
ん、そうなんです。
あなので、まあ、よくあの、ね、反転っていうのは黒白の反転はあったりしますけども、うんはい、もうちょっと微妙な色なんでしょうね、 それ多分ね。
そうですね、それ初出展されるので、
はい、
まあ、ちょっと今回そちらの方もちょっと注目してます。はい、
まあ、いろんなものが出ますが、でも今のお話聞いてるだけでもかなり進んできたなと。
そうなんです、進んでますね。
あのよくあるのが、例えば原稿1枚こうパッ ットを私の目の前に机の上に置きます。これをカメラで撮って、うん、
はい、
で、なんかの変換でちゃんとこのパソコンで読み上げてくれるっていうのが、うんうんうん、
はい、
これも普通になりつつありますよね。
今も結構増えてきてますね、
うん、
で先ほどあの申し上げたデスクトップリーダーがそれになるようなその、
はい、
機器になって、なのでその機械の、カメラが出てきますので、
はい、
それでカメラで写真に撮って、はい、でデータ変換して読み上げるっていうものになります、
はい、だからもうカメラで原稿を撮れば、まあ、ずっと文字が書いてあるんでそれを変換してもう読んでくれると。だからまあ聞くだけで全部その文章が読み上げられると、うん、でやっぱりね読み上げる中でちょっとこの読み方が違うなとかいうのはあったんですが、うん、それもだいぶ改善されつつあるみたいですね。そうですね、
だいぶスムーズになってきましたね、
うん、
あのやっぱりこの読み上げさせる拡大読書機音声読書機っていうのはどうしても苦手な部分があって、例えば手書きの文字であったりとか、あとあの段落にな 段組されているもの新聞であったりとか、
はい、
あとデザインされた文字、
はい、
そういったものはちょっと苦手だったりもしますけど、はい、でも縦書き横書き、まあ、結構統制の取れたものとかだったら結構しっかり読んでくれます。で今回その出てくるデスクトップリーダーっていうのは昔は少しちょっと画角が小さかったんですね、というのがその機械の類似するものはいくつかあるんですけど、だいたい A4 サイズぐらい、
A4 サイズを読み上げる感じですね、はい、これカメラ撮ってね。
そうなんです、
ね、
うん、で今回は A3 サイズ、
あら大きいですね、
幅が広くなるんです。
A3 は大きいですね、はい、
そうするとB5 サイズの普通の本であったりそれを広げても、その中に収まってくれるので、
はあ、
はい、右に向けたり左向けたりとかしなくても意外と大きな画角で撮ってくれるので、
うん、
結構読みやすく使いやすいかなというふうに思います。
なるほど。でもまあそういうのがいろんな職場に入っていくと仕事の面でも、まあ、視覚障害者の方が仕事につけるようなことも発生してくるでしょうね、
うん、そうですね、うん、なのでいろんなものと組み合わせたらいいと思うんですよね。
例えば
視力を使う方だったら拡大読書機を使う、
うん、
ですけど、まあ、パッと読ませたいなと思うものはそういった音声で変換しているもので読み上げる、で読み上げてあこれ大事だなと思ったら例えば視覚でもう一回見直すとかそういうふうなことをしたりとか、
うん、
今はそういったことをアプリでもできるようになっています。先ほど原田さんが言われたみたいにパソコンでもできますし、
うん、
今スマホでもできたりもします。
スマホでですか、
はい、アプリを使ってそれで、カメラで写真撮ってそれを読み上げさせるっていうこともできたりします。
じゃあもうスマホ一つあれば全部完結できるということですか、うん、
できるのもありますし、まあ、スマホだったらねどうしても使い方が、慣れないといけませんの で、
そうです、ね、は
い、なのでですけどすごく慣れたりすると、そうやって文字を読ませたりすることもできますし、今はAI でいろんなことを
覚えさせるんですか。
覚えさせると言いますか、こうなんて言うんでしょう、風景を写真に撮ってそれを AI で読ませるっていうことができたりもするんですよ、ね、
風景を読ませるわけですか、はい、
なので
その風景の様子を AI が喋ってくれるということ。
そうなんです。
へ
ー、テーブルの上にパソコンがある部屋みたいな、そういう風な形で、は
あ
は
あ、今テーブルの上に何がありますかというのを
ちょっと代表的なものにAI が、検知してこう読んでくれたりとかもしますし、
は
あ、あと今ナビゲーションシステムも結構ありますよって申し上げたんですけど、それもやっぱり、アプリを使うことが結構多いです。
アプリっていう話が出てますが、西村さんはご自身今あれですよね、携帯をお使いになってますよね。
はい、
はあ、どれぐらいこのアプリとか入れてはります。止まりました。
アプリですか、
うん、
入れてもらっていくつかは入ってるんですけど、
入ってるんですが、
はあ、でも普段あまり使わないので、
ええ、
いざ使うってなったら、
はあ、どうして使うんかなと、
だからあれもやっぱり日頃やっぱり使って慣れないとダメですよね、
うん、いやそうなんです
よ、
パソコン関係もう IT 関係絶対慣れるというのはね、日頃使ったら普通になってくるんですが、使わなかったらなかなか、あまたこれどういう風なんだったんだろうかなと思い出せないですからね。
そうなんです、
その展示会の中には、
はい、
まあ、私どものところで、展示しているもの、今回その、16社以外のものとかも持っていくんですけ ど、
う
ん、
ど
その時に、スマートフォン を、体験できるように、専任の職員もおりますので、アプリの相談なんかもそこの私どものブースでしていただいたら、アプリの紹介なんか使い方、そういったことをちょっと説明もさせていただきますので、そういったことで、お越しいただいても構いません。
これが大事なんですよね、うん、これをちゃんと入れても活用できるように教えてもらうということがね、
ね、その時教えてもらっても、はいはい言うて聞くんだけど、さあ家帰って自分で一人でやろうと思った時に、途中まで行けても途中から、これどうすんやとかなとかいう風になってくるから、やっぱり続きまたねどっかで教えてもらえるっていうのがあるのが一番ありがたいですけどね。
でもこういう今西村さんがおっしゃったような、欲求というか、こういう要望というのは多いんじゃないですか。
多いですね、私どもの問い合わせの電話も今は、パソコンとかスマートフォンとか受けてますけど、スマートフォン結構多いです。
あ、そうですか。
でその時に、あの私どもでニポラチャンネルっていうのを、あの YouTube のチャンネルになるんですけど、
ニポラチャンネル、これ YouTubeですね、
そうです、
でこの、どういうチャンネルなんですか、どういう番組やってるんですか YouTube で。
こちらはですね、いろんなスマートフォンのアプリの紹介であったりとか、アプリの使い方、あといろんな機器の、使い方紹介なんかもこの中でしていますので、もう本当に、
相当数ありますね。
そうなんです、だいたい20分から30分ぐらいで、まとめてありますので。
なるほど、
はい、でこの中にはあの視覚障害者の方が白杖を使って歩くであったりとか、あと手引きの仕方とか、そういったものも、ありますので、いろんな方に関心持ってもらいやすいかなと思いますので。
なるほどなるほど、はい、YouTube でニポラチャンネルで出てきます、
出てきます、もうニポラチャンネルで拡大読書器とか、ニポラチャンネルでアプリの名前とか言ってもらったら、
カタカナでニポラです、ニポラチャンネル、
そうなんです。
YouTube を見ていただいたらいろんなものが出てくる、ということなんで、
なのでこれでいつでもどこでも何回でもこれでこう確認することができますので。
そうですよね、 YouTube だったら何回も見ることできますからね、
そうなんです。で今回その、展示会で私どもあのニポラチャンネルって YouTube なので、インターネットを使わないと見れないんですけど、音声だけを取り出して、デイジー図書、録音図書にして、これを作りました。で、第1回から60回までを収められてますんで、こちらの展示会に来ていただいた方にはこれお渡しします。
その CD なん
て、CD を希望する方は
音声だけということなんですが、YouTube の画面撮ったやつと、映像撮ったやつということなんですが、
ただ音声で聞いても分かるように作っていますので、音声だけ聞いても、でいつも使っている録音図書で、使っている再生機を使いながら、見出し移動したり巻き戻したりとかすることができるので、結構使いやすいのかなと思います。
こう聞きますとぜひ行っていただきたいですね、4月の19日水曜日から21日金曜日にかけまして、大阪のインテックス大阪で行われますバリアフリー2023-2023です。こちらの展示会の方で、一角でこの視覚障害者の方々のいろんな機器を持って皆さんにも体験していただこうということでございます。
あともう一ついいですか、今回そのバリアフリーのワークショップも担当させてもらいます、4月21日の金曜日に12時半から1時半まで、これは、関西初上陸している視覚障害者の移動をサポートするアプリ視界という、ナビゲーションシステムの、紹介をさせてもらいます。これは3月18日に大阪駅新しく、
梅北駅で
できましたので、ここらにも導入されますので、そういったのを踏まえて、それ以外のナビゲーションアプリについても紹介させていただきますし、
分かりました。
あと盲導犬の触れ合いコーナーもありますので、盲導犬の体験もできるようになります。
ぜひ皆さん足運んでいただけたらなと思います。日本ライトハウス情報文化センターサービス部長の林田茂さんにお越しいただきました。ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。浜田直也さん、ふるさとでお別れです。
うさぎを石かの夢は今も すれがたきふるさと、いかにます父母つつがなしやともがき、雨に風につけても思いずるふるさと。
有料音声配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など、司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひオーディブルでお